はい、今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、初のワンデイズイベント、
はい、ね、すごかったですね、もう丸一日ぶっ通しで、
そう、超フェス無事ね、終わることができまして、
はい、本当に、
ね、おかげさまで大盛況、
大盛況でした ね、
最後の最後までね、
はい、
1日でなんと7イベント
ね、もう
誰がこんなことを考えたのかと
誰だ
当日思いましたね。
あ、本当ね、
これはなんだと、終わったら15分後に次やるというね
ハードですね、
ハードやったね、
ハードスケジュールで、
そうそうそう、はい、でもほら、すべてのイベントにご参加いただいた方もいらっしゃるんでしょ。
そうなんですよ、完走された方もね結構いらっしゃって、
すごいよこれで参加するって。
本当ですよ、
全部だよ、
トライアスロン並みですよ。
そう、トライアスロンですよ、
うん、
10時から5時か夕方のね、
本当にありがとうございます。
ありがとうございました、ありがたいですよね。
はい、
ね、Zoom で始まって、YouTube で終わる
ね、面白かったです
ね、 YouTube のライブ配信というね。
そうなんですよ、初のね、ライブ配信でワクワクドキドキで、
うん、もう鳴ってるはずの BGM が誰にも聞こえてなかったというね。
そうですね、
そうそうそう、ね、でもまあやろうと思えば何でもできる時代になってるね。
いや、びっくり、本当できちゃうんですね。
できましたね、
うん、
しかも面白かった、
面白かった、
ありがとうございました。
なんかもう、うん、最後の方、
はいはい、
ラジオの方ではもうランナーズハイ状態で、なんかもうすごい楽しかったですね。
そうだね、
いつまででもなんか全然できそうっていうか、え、もう終わりみたいな感じでしたね。
そうね、だみんなが盛り上げてくれたのあるよね。
そうなんですよ、ありがたいことにね、チャットのね、うん、書き込みで、
そうそうそう、あ
の
ライブチャットがあんだけ入ってくると、
うん、
なんかこうわっしょいわっしょいって感じで盛り上がっていくわけですよね。
そうですね、臨場感がありましたね、う
ん、ねえ、ほんとほんとで、うん、昨日この超フェスのアーカイブをですね、
はい、
動画を公開いたしました。
はい、
はい、でね、動画編集していって思ったのは、
うん、
あの午前にやったね、
はい、
あの自己調いろはクイズと、
はい、
ズームでスッキリっていうイベントあったじゃないですか。
はいはい。
知識はもうこれで十分かなと。
おー、なるほど。
もう情報、
うん、
知識の類ってもうこれ以上いらないんじゃないかと。
そうですよね。もう十分だと思います。
だってあれ30問ですよ、全。
全30問、はい。
うん。あれね、それもそんな、うん、簡単にわかるようなことじゃないので。
うんうんうん。
うん。でね、僕思ったんですけど、
はい、
この2つの動画を10回ずつ見てください、
うん、なるほど、
うん、少なくても、
うんうん、
それ
少なくとも
1日にじゃないですよ、
はいはい、
うん、例えば1ヶ月1回でも1週間1回でもいいので、
うん、
ちょっとずつ開けてね、
うん
うん、であとはもう実践だけですよね。
そうですね、繰り返ししがんでいただいて、
うん、
実践とともにね、
そうで、はい、確かめる、
確かめる、
はい、共鳴瞑想とか PI とかいろいろあるので、
うんうん、
メソッドはね、
はい、
それで実際にあの2つのイベントでお伝えしたことがこの自分の中から答えとして上がってくるわけですよね。
そうですね、本当ね、実践して見返してみるとね、
うん、
もう全然こう理解度が違いますよね。
そう、
なんだこういうこと言ってたのか、
そういうこと、全然そういうこと
みたいなね、
そういうことだからね、うん、本編でもちょっと話しますけど、
はい、
このゲームってできるだけ情報がない方が早く終わるんですよ。
そうですね、
うん、いろんなことを知らない方がいいんですよ、実は。
そうそうそうそう、
うん、でね、もう空いた時間はまあ秋さんがやってたあのストレス解消ヒーリング、
はいはい、
あれも動画で公開してますので。
そうですね、
ね、あれをもう情報を入れてる時間はもうあれでちょっと心身を癒していくという。
ねえ、だからこう、もう情報断食、
う
ん、
そう、
情報ダイエットしていただいてね、余計なこう、贅肉をそぎ落として。
はい。
はい、
そっちの方がね、本当に多分、心地がいいと思いますよ。 だからね、できるだけスリム化していくと。
そうですね。
はい、いうことを心がけてみていただきたいと思います。ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。本日はまずこの Y さん、
はい、
はい、の日記ちょっとご紹介したいと思います。抜粋して読ませていただきます。今ここ以外には何も存在しないし、何も起きていない。時間も空間も幻想、自分他者という区別も幻想。しかしどうせ何もかも幻想なら、自分にとって最も楽しめる幻想を選べばいいんじゃないのか。自己超越を極め、究極の悟りに至ろうとするのも一興だが、幻想と知りながらそれを楽しむのもまた一興。どっちにしても遊園地のアトラクションであることには変わりがない。遊園地にいるときはただ好きなアトラクションを選んで楽しめばいい。人間業界でうまくいかないことがあっても、ここは遊園地なんだと深刻にならず、自然に受け流すことができるようになりました、ということなんですね。
はい。
はい。Y さん、自己調に参加されてて、
うん。
朝の瞑想会もよくいらっしゃる。
そうですね、熱心にね。
で、はい、で、まあ、楽になってきたということで、本当に何よりですよね。
そうですね、すっきりされてよかったですね。ね、
ただね、この自己調のガイドとしては、
うん、はい。
ここでいいねボタンを押すわけにいかないんですよ。
うん、
そう簡単に押せないんですね。
うんうん。
うん、これ意地悪でやってんじゃなくて、
はい。
これ、本当のいいねって、
うん。
やっぱりこれゲームのエンディング画面。
うん、そうですね。
ね、ご覧になった時に押したいわけですよ。
はい。
うん。ですから、それまでは、こう何かね、うんうん、大切なことに気づいていただけるようなコメントを残すように、させていただいてて、
うんはい。
まあ、漫才で言うところのツッコミ役ですよね。
そうですね。
どうしてもこう突っ込んでいかなきゃいけないわけですよね。うんうんうん、
はい。
でも、根底には、この、本人良ければ全て良しと。
そうですね。
我々思っているので、
はい。
否定する点って全くないんですよ。
ないです。
うん。で、だから本当に少しでも早く思い出していただければと。
うん。
うん。まあ、それだけでやらせていただいてる、ね、わけですけどね。
はい。はい、
うん。でね、Y さんにこの日記突っ込ませていただいた。
はい。
で、本来それで終わるんだけども、
うん。
ご本人にこのご承諾いただいたんで、
はい。
この番組でもね、
うん。
わかりやすくちょっとお話してみたいなと思います。
はい。
はい。Y さんも、煮るなり焼くなり、
うんうん、
好きに料理してくれと。
いいですね。
いうことでしたので。
ツッコミ大歓迎ということで。
はい。お言葉に甘えて、
はい。
思ってることをそのまま話をしてみたいと思います。
はい。
でね、日記の中でどうしてもこう見過ごせなかったのはですね、
うん、
この一文だったんですけども、幻想と知りながら、それを楽しむのもまた一興。
うん。
うん、これ、どこおかしいのと思う人多いと思うんですよね。
うん、うん、
うん。でね、要は、Y さんは、これ知っているのではなくて、まあ、知識をインプットしたと。
はい。
ね、どうせ何もかも幻想であれば、
うん、
何やっても一緒じゃないかと。
うん、うん。
気楽にやろうじゃないかと。
うん。
そういうふうに感じられたんですね。
はい。
うん。そのことによって確かに楽になった。
うん。
でね、僕思い出したのが、僕スピリチュアルにハマってた時はそうだったんですよ。
うん。
うん、またネッ ットのアマゾンがない時代ですので、
はいはい、
どんだけ昔なんだという話なんだけど、
本屋でね、そういう系統の本を探して
新刊が出たらもう買ったみたいな感じ
飛びついてね、
そう、はい、だから生きているだけで誰かの学びになっているとかね、
すごいタイトルですね、
はい、魂を成長させるために生まれてきたんだとか、
あるある、あった
なんだと、このままで何も問題なかったのかと、青空がパッと広がった感じがするんですよ、
しますね、
でもしばらくするとまた曇ってくる、どんよりしてくるんですね。
そうなんですよ、晴れたのはねもう一時のことでね、
そうでね、気がつくと、本棚が同じような本で、ぎっしりこう埋まってるわけですよね。
わかります
ね、苦しい、もっとくれ、もっと打ってくれ、
何ですかそれは。
いやいや、もうそんな感じよ、だから、はいはい、インプット中毒ですよ。知れば知るほど楽になっていくんじゃないかと思ってたんですよね。
そうですよね、でも飽き足らずですよね。そ
うで、もう本棚入るとこなくなって、まだ何も変わってないってことに気がついたわけですよね。
愕然としますね。
そうでね、そこからまた路頭に迷うんですね。
迷う。
どうしたらいいのかと。でね、今ならわかるんだけど、なぜ人間は知ることにそんなにハマっていくのか。これね、シンプルな話でして、これね、知ることって快楽なんですよ。
そうですね、もうたまんないですよ。
そう、ちゃんと報酬があるんですよ。
その知的欲求がね、こう満たされるっていうかね。
そう。気分が良くなるの。
はい。
で、知っているっていう、なんかこう、なんか偉いだろう感もあるしね。俺知っちゃったよ、みたいな。
そうですね。なんか分かった気になっちゃうんですよね。そう。分かったっていうね。
で、分かることによって、気楽になるとこもあるし。
はい。
だからスピリチュアルって、ハマるんです。
ハマるんですね。
そうなのよ。でね、一日中スマホ見てる人いるじゃないですか。
ああ、はい。
ね、別にヤフーニュースなんて見なくても生きていけるんだけど。
そうそう。
別に問題ないじゃないですか。
はい。でも、なんか癖になっちゃうんですよね、もう見ることが。
そう。でもね、毎日読まないとどうも落ち着かなくなってくるんですよ。こうなるとさっき言った立派なインプット中毒でして。
中毒患者ですね。
そう。だからね、もうもはや、知りたいから読んでるのではなくて、読まないと落ち着かないから読んでるんですね。
はい。はい。
だからもうやばい薬打ってるようなもんですよ。
そうですね。
やってることはね。で、僕がラッキーだったのは、この、路頭に迷ったんだけども、次に出会ったのが観念浄化だったことですよ。
そうですね。
だって、観念浄化ってもろアウトプットじゃないですか。
そうそうそう。今まで詰め込んだ知識、情報とか、そういった観念を全てね、手放すという。
今度まさに逆を行くわけですよね。
ねえ、逆ですね。
そう。で、どんよりとした雲が、やってるうちにだんだん、だんだんですけど明るくなってくるんですね。で、たまに雲の隙間から、青い空が見えたりすると、
はい。
嬉しくなってきちゃうんですよ。なんだ、
ね、
結局何にもなかったじゃないかと。
そうですね。この何もない爽快感がね。
そう。
なんとも言えないですよね。
そう。それはね、インプットしていく快楽とまた質が違うものなんですね。でね、Y さんの日記に、時間も空間も幻想。自分と他者という区別も幻想。とあったんですけども、
はい。
この知識自体が、実は幻想なんですよ。よくわかんないかもしれないけど。だから、言葉や概念のすべてが観念だったというわけなんですね。
そうなんですよね。書いてることは別に間違ってるわけじゃないんだけど。
ね。全く違うもんなの、だけど。
はい。
ここがおかしいわけですよ。
はい。
間違っていないんだけど、明らかに違うというね。ここがね、このゲームの最大の面白さじゃないかな。
そうですね。そう。知っているということとは違うんですよね。
全く違うんですね。で、そうこうしているうちに、ついにこのラスボスが現れる。
はい。
それが、私、なんですね。だから驚くことに、私も概念であって、実はインプットだったと。 ここがもう最大の山場ですよ。
そうですね、もう、びっくり、大どんでん返しですね。
だってもう、ご本体がなくなるじゃないですか。
はい。
うん、私あっての知識じゃないですか。
うんうん。
私が知識ってどういうことと。
うん、
うん。虚栄なんですね。
そうですね、虚栄。
うん。でも僕、まあ、そもそももうあんまり、なんだろうな。まあ、ぶっちゃけどうなってもいいと思ってやってたんで。
はい。
うん。で、私が存在しない世界っていうのは、まあ、たびたび体験していたのもあって、うんうんうん、ひょいっとこう飛び越えることができたんですね。
そうですね。どちらかというと、それを求めてたから。
そうなのよ。
うん、うん。私っていうものの消滅をね。
そうそうそう。うん、でね、実際みんなそうなんですよ。
うん、うん。
だから、一回、どっかで行ったと思うんだけど、もし人生が200年あるんであれば、はい全員悟ってるって。
そうですね。
うん。どっかで飽きるから。
う
ん、
そうですね。
うん。ちょうどいいんですよ。70年、80年って。だんだんこう、うん、飽きてきて終わるみたいな感じなの、
うんうん。うん。
そうそうそう。でね、だから関連世界って別に僕にとってはそんなに魅力的じゃなかったんで、ぴょんと超えたんですけども、
はい。
この時空を超越した今。
うん。
それが実相なんですね。
そうですね。
うん。ただ実相が一時的な体験ではなくて、それが日常の風景になる。うん、
はい。
うん。これで、このゲームはおしまい。
そうですね。
はい。はい、ですからね、Y さん、せっかくご参加いただいておりますので、うん、熱心にやっていただいてるんで、
は、う、い、
ん。ぜひね、インプットじゃなくて、
うん。
自らその幻想のベールを、
はい。
剥がしていただければな、と思います。
はい。
さて、続きましては今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、それではアキさんの方からお願いします。
はい、私はマロンさんの日記よりご紹介いたします。はい、今日の午後の瞑想会、今までに数回あるんですが、瞑想の途中でとても安心というか幸せというか温かいような、そのようなものに包まれた感じがありました。いろんなことに感謝の気持ちが湧き上がって涙がたくさん出てきました。終わった後も許されるなら一生このまま、かっこ瞑想後の心地いいままでいたいと思いました。今日もありがとうございました。
うん、
というようなね、はい、瞑想会のご感想をいただいたんですけど、うん、
いいですよね。
はい、
うん、
やっぱり誰もがね、安心とか幸せとかっていうものをね、
はい、
求めていると思うんですけど、うん、実はもう最初からね、すべてすでにずっとここにあったっていうことなんですよね。
うん。
うん、それにね、マロンさんも気づかれたということなんですね。
はいはいはい。
はい、
うん、そうだね。
そう、探してる時ってわかんないんですけど、
うん、
ね、やめたら気づけるんですよね。
そうだね。
うん。うんうん、今この瞬間にただあるだけで、うん、それだけでよかったんだなっていうことが自然に気づけますので、
はい
はい、マロンさんね、この瞑想会に参加されて、うんうん、まだ半年足らずなんですけど、
は
あ、うん、やっぱり地道に続けてるとこういう体験がやってきますので。
そうですよね、
はい、
いつやってくるか分かんないけど。
そうなんです、
うん、必ずこれは気づくところですよね。だって、はい、教えてくれるから。
そうそうそう、
うん、向こうの方から
勝手にね、向こうからやってくるんで、ただね、気をつけてほしいのが、このような体験っていうの、うん、やっぱり自我ってすぐ執着しちゃうんですよね。いいものをすぐ、
まあもちろんですね、
求めちゃう癖がありますんで、うん、
はい
はい、なのでどんな体験もつかまずにね、淡々とゲームを続けていってほしいと思います、
うん、でね、つかまずにいったって、もう思考、まあ自我ですよね、
はい、
うん、そのために生まれてきたようなもんですから必ずこの間の瞑想をもう一回再現しようとするので、それはね、もう、
はい、
まあ、彼女の仕事なんですよ。
そうですね、自分の仕事、ね、
うん、だからそれをね、はい、やめさせようとするのもまた思考なので、
うんうん
うん、もうそれは当たり前にあると思って、
はい、
もう放っておく。
そうですね、
うん、気づいて放っておく。
はい、
はい、それでもう 目的っていうのなくなりますので、
うんうん、
それでずっと軽い感じでできるんですね。
そうですね、
うん、だからなくそうとはしないでください。
はい、
はい、では僕の方はですね、泉さんです。
はい、
抜粋して紹介します。超ヘスありがとうございました。家にいながらたくさんのブースを回ったような素敵な演出であっという間に終わってしまいました。中でも座談会での音を聞く場面ではハッとしました。ただのそれだった、それしかないのだ。一瞬のそれに涙が止まらなくなりました。そのうち鼻水が止まらなくなり、あっという間に消えていきましたが、いつか全てがわかるその日まで淡々とやっていきますということでね、
はい、
涙の次は鼻水がと、
ね、
うん、でね、いやもちろん泉さんいろんなイベントを全部感想書いていただいてるんですけど、
はい、
うん、ここが一番印象的だったんで抜粋しまして。
そうですね、
うん、ただのそれだった、
うん、
もうこれ以上何も言うことないですよね。
ないです、ないです
ね。本編でお話した、うん、まあ、真っ青の空、
そうですね、
がそれですから、
はい、
うん、一瞬スコーンって雲を抜けてそれが現れてドッカーンと来ると、
うん、
泉さんも何度もそれ感じてはりますよね。
うんうん、そうですね、うん、
ああそうだそうだそうだったんだと、はい、うん、もう感無量で、
うん
うん、で涙が止まらなくなると、
うん、
うん、でもまたいつものどんよりとした雲が世界を包み込んでいく。
はい、
これね、何が起こってるかというと、うん、この私という中心がない世界を一瞬垣間見るんですね、
うんうん、
でドカーンってくんねんけど、またその中心が戻ってくるんですよ、定位置に。
そうなんですよね。
そう、
うん、
これをね何度か繰り返していくうちに、
うん、
確実にこの中心の重力が削られていってるので。
そうそうそうそう、なんですよね。
そうで、意識が自我から無我へとシフトする日が必ずやってくるんですね。
はい、
うん、だからね、もっとたびたびやってきてほしいわけです本来
はい、
この体験が
はいはい、
それがね、なんだろうな、例えば1ヶ月2ヶ月全く、
うんうんうん、
瞑想がなんかいまいち。
そうですね、
だったらね嫌になってくるんですよ。
そうなんですよね、どんよりしたね、
そう、
状態が続くとね嫌になっちゃう、うん、落ち込んじゃうんですよ ね、
そう
ね、あれは何だったんだろうってね。
そうそうそう、うん、で気づきの良い日記が上がってくるとなんか焦りもあるしね。
あ、他の皆さんのね。
そうそうそうそう、はい、もうそれはもう初めから分かってることなんで、
うん、
うん、だから諦めないで、
はい、
でも仕事じゃないので、
はい、
詰めすぎない
そうですね、根を詰めずにね、
そう
気楽に、
そう、うん、気楽に淡々と、プレイしていってください。今週のしがねまっか、仏の心って何なのよです
何なのよ、
ね、僕、うん、別に仏教徒じゃないんで、
はい、
お前ごときが 仏を語るなっていう話なんですけど、まあちょっと今回多めに見ていただきたいなと。
はい。
でね、仏のような人っていう言葉あるじゃないですか。
ありますね。
ね、あの人、仏様のような人だとかね。
うん。
で、大体まあ、心の広い人のことですよね。
そうですね。もう優しくって寛容な。
そうやね。
っていうことですね。
少なくても僕のようないらちな人間ではない、
うん、
ね、何をやってもこうニコニコとそのまま受け入れてくれるような、
はい、
そんなイメージ。
そうですね。
ね、で、あの映画に禅っていう映画ありましたよね。
はい、禅ね。
ね、道元さんの。
はい。
道元さんこう言うんですね。
うん、
人は自らのうちに仏を持っているのに、
うん、
いろいろな欲や執着心でそれが見えないのだって、カーツみたいな感じでね。
そうですね、一括ありますね。
一括入れるんですね。でね、確かにこの言葉はまとえてるんですよ。
うん。
ね、みんな仏を持っているのに欲や執着心があるからそれが見えない。
はい。
ただね、ちょっと恐れながら申し上げますと、道元さんに物を申すなんてまあ失礼な話ですけど、
はい、
あのね、これ僕はそうだったんだから、
うん
うん、やっぱりこうドラマの中で仏さんを探すと迷うんですね、
はい、
さっき言ったように、あ、足立いらちみたいな、
うんうんうん、
あ、だから足立かと、まあ、どうでもいいんだけど、うん、あいつは仏じゃない、
そうですね、
この人は広いわと、
うんうん、
でまた分別してるじゃないですか。
そうですね、
うん、
愛があるとかないとか、ね、
そうそうそう、だからこれやるともうずっと終わりがないので、
はい、
人の中に仏があるのではなくて、
うん、
仏の中に人が現れている、
はい、
こう思っていただいた方が間違いがないんですよ。
そうですね、わかりやすいです。
そう、もう仏の中に人がいるんだと、
うん、いろんな人がね、
そういうこと、そういうこと、だから仏さんなんだということですよね、
はい、
うん、だから人間業界の中に仏さんを見つけようとしてしまうと、うん、もう本当にどこ行っていいか分からなくなるんで、
う
ん、
そうですね、
あの多分 インドあたり行くんじゃないですか。
いや、そうですね、
うん、だからどこまでも迷っていくので、それはやめといた方がいいかなと思います。
はい、
はい、どの瞬間も意識というのは、全ての人間を受け入れている、
うん、
だから人間を体験できるわけですよね。
そうですね、それこそ仏の心ですね。
そうです、もうすでにここにあるのが仏の心。
はい、
はい、ということです。はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。